それではニュースで韓国語、今日は2部構成でお送りしています。こちらから第2部に入ります。引き続き、ゲストをお迎えしております。コリアンフードコラムニストの八田康さんです。どうも、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどもうみんな知ってるからいいでしょうという感じで適当な紹介をしてしまいましたけども、改めてちょっと自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、コリアンフードコラムニストの八田康と申します。韓国料理、おいしいものをたくさん食べて記事を書くのが仕事です。
とにかくもう今日本で韓国の食に対する知識は右に出る人はいないでしょう、おそらく。だってジュジュさんより明らかに詳しいもんね
すいません、私料理できない八田さん料理もするんですか？
僕料理、まあ、家で食べる分にはするんですけども、あまり、はい、人に教えるほどはできませんので、食べる方が専門ですということで基本は食べてます。
第1部ではいつものようにニュース、八田さんにも、チョイスに加わってもらった食に関するニュースをお送りしたんですけれども、第2部は八田さんが最近お出しになった本、韓国母さんの味とレシピ、西武の新興社から出ている、今ジュジュさんが手に持っている、はい、こちらの本の中身についてちょっといろいろとお話を伺っていきたいなと思っております。拝見してなんて丁寧な本なんだという。
ありがとうございます
お値段がいくらでしたっけ？1800円ぐらいでしたよね、確か。
1600円税抜きです。
元取れるんですか？
たくさん売れてくれるといいですよね
結構でもまあ結構売れ行きは好調だという話をちらっと聞いたんですけれど。
そうですね、出足は好調ですということで、まあ、出版社の方からは、いただいてるんですけども、
はいはい、
まあ、もっと売れていただかないと、うん、とは思ってます。
いや、1600円で元が取れるんですかって言ったのは、これ、フルカラーでですね、しかも、まあ、まあ、これ取材もそうですけど、とにかく、1ページ1ページのその写真であったりとか、編集、もうなんかとても手が込んでることがもう一目でわかるんですよね。
ありがとうございます。
いや、なんか、ちょっと私ちょっと最近本の仕事もしているもので、いろんな本を仕事柄見るんですけども、本って本当に作る側のなんかこう思いというか思想みたいなのがはっきりわかるなっていうか、もうとにかく粗製乱造みたいな本も世の中に山ほど溢れてる中で、すごい丁寧に作ったことがわかる本なんです。これ見ていただければわかるけど、とにかく写真も綺麗だし、一個一個のページのデザインも本当に手抜いてないし、なんかちょっと本の作り手側の話ばっかりしちゃってすいません
ありがとうございます。でも出版社の人も喜んでくれると思います。
で、おそらくこれ編集もそうですけど、取材も相当手が込んでるというか、時間がかかってるし丁寧だしですよね。
そうですね、これ本当に去年の春の取材だったんですけども、12日間ぐらいカメラマンさんと2人です韓国行きまして、
はい
はい、で、まあ、地方もあったので、まあ、2泊3日でこう行って戻ってくるとか、まあ、そういうふうに結構時間をかけながら、まあ、取材をしたのと、まあ、その前に打ち合わせもやっぱり必要だったので、まあ、各お母さんにお会いしたりとか、まあ、随分一番最初企画立てたのも一昨年の6月とか、そういう1年、2年近くかかってようやく出来上がったっていうような本ですね。
ねえ、先日の日曜日に八田さんがご自身の YouTube のチャンネルでこの本の内幕を少しコーディネーターの方とお話ししているのをいろいろ聞いたので、
ありがとうございます
聞いたんですけれども、この6人の方っていうのはどういうふうにして選んだんですか？
はい、そうですね、そこがやっぱり一番ポイントだなと思ってたので、うん、僕の知り合いのお母さんがまあ2人と、あとコーディネーターさんが韓国で探してくださった方が4人ということになるんですけども、うん、まあ、料理がまあ好きであるのはまあもちろんのこと、なんですか、こう地域とか、まあ、世代とか、そういったものをちょっとバラバラにしまして、韓国のいろんな暮らしを見ていただきたいなと思ったので、それぞれ個性の異なるお母さんをということで、まあ、コーディネーターさんに探していただきました。
おそらくもともと八田さんのお知り合いだったという方は最初の方と最後の方かな。
そうですね、はい、そういうことです、
はい、でそれこそ本当に地方にお住まいの 古いお宅の方からソウルのど真ん中、うん、
カンナムのセレブオンマまで、
うん、私なんか強烈に実は印象に残ったのがあのプンダンの4姉妹の話。
あ、そうですか。
実はどれか1個選べって言われたらどういうわけかなぜかあの餃子をマンドゥをなんかこう真っ先にあげてしまう感じですね。なんか、うん、
それは料理が何かこう金銭に触れたというか、ご姉妹よりもマンドゥに惹かれた感じですか。
ご姉妹もね、あのすごく魅力的でパワフルで、あの、うん、いかにもなんか最近のプンダンにお住まいのなんかこうちょっと割と生活水準のいい方のなんかこう生活だなっていうのがわかるんですけど、力を合わせて大量の餃子を作るっていうところの話がなぜか妙に惹かれて、まあ餃子そのものもやっぱりちょっとレシピが日本と違うので、あ、なるほどこういう風にして作るのかっていうのはね、なるほどと思いながら見ましたけれど、うん、
すごい量をすごいスピーディーに作っていくんですよね。やっぱ慣れてるなと思いましたけども。
へー、
あの豚のひき肉が1キロで緑豆もやしが1キロっていうのは、全体的にこの本量が多いんですけども、軽く、まあ、あの200個ぐらいは作りますっていうのは、なんか本当にあのみんなで集まって、まあ、4姉妹といっても実は、まあ、あの1人アメリカにいらっしゃって5姉妹なんですけども、
すごいですよね、はい、
皆さん非常に仲良くてですね、あのチームワークが、ねね、どんどん流れるように作業が進んでいく方々でしたね、うん、
まあ200個って言っても日本の餃子の200個とはわけが違いますからね、大きさからして。そもそも、
うん、大きいんです。餃子の皮が12センチ、直径12センチから15センチぐらいって言われたんですけど、やっぱり日本だと8から10ぐらいだと思うんですよね。非常に大きいですよね。
それを全部やっぱりペロッと集まったら、みんなその4姉妹の家族含めてみんな残さず食べちゃうわけですか、うん、
かなりの量食べると思いますね。もともとお正月料理なので、
うん、
はい、蒸しても食べますし、あのお雑煮というか、あの餃子とあのお餅のスープ、トンマンドックにしても食べるので、
は
い、
うんうん、
なんだかんだどんどん耐えらげていくみたいですね。
ああ、まあ残ったら保存も効きますしね、餃子は。
はい、うん、まあ冷凍してもいいですよとはおっしゃってました。
ジュジュさんはこの中で一つ挙げるとしたらどれ？
いや、私はさっきも言ったんですけれど、カンナムのセレブアンマが衝撃的で。
衝撃的、どんなところが？
なんか卵高いみたいな。マノンぐらいする卵を普段使いし。
はいはいはい。
このお店普段使いしてるのって思ってドキドキしちゃいます。
そういう方々が住んでいる、まあ、町ですよね、カンナムというところは。
まあしかもテチドンだから一番高いところですよね、きっと。
そうですよね、まあ、卵が10個で9800ウォン、980円ぐらいだったと思うんですけども。
ああ高い高い。それは
非常にいい卵なんです、これも。
ねえ、多分日本でも同じ値段出したら相当いいものが買えますよね。そう
、こういうオーガニックの、あの野菜売っているマートを普段使いする人がいるんだっていう衝撃。
あの、テチドンという地域はそもそも身近にいっぱいあるみたいなんですよ。普段の買い物をする場所がそういうオーガニックのところが非常に充実しているという。で、あとまあ値段が高いものを食べてるというよりは、ね、どうしてもあの教育水準の高い町なので、子供に安全ないいものを食べさせたいっていうことを考えると、そういうものになっていくって、まあ、そういう方でしたね。いたずらに高いものだから食べてるということではなかったです。
わかるけどさあとやっぱり男の子2人と男性が多い家庭だから、お肉のおかずが多くって、でこのコギテギン、牛肉の天ぷらっていうのは初めて見た気がする。
そうですね、これも僕も初めて見た料理でしたし、お母さんの、まあ、その義理のお母さん、ご主人 の、 あのお母さんが、うん、まあ、よく作ってたものらしいんですけども、まあ、普通の牛肉のなんか肉団子のように作るんですけど、ひき肉ではなくて薄切りの、赤身のもも肉を使ってたんですけども、まあ、それに片栗粉を混ぜて、表面はカリッとして中はもちもちとする、まあ、非常にあの見た目と味のこうインパクトがちょっと違ったという。美味しかったです ね、 ね。
ああ美味しそう、
ね、 で、あとね、最後に、やっぱりセレブは違うなと思ったのが、トゥンジャンチゲにも牛肉入れるんですよね。
はい。この牛肉もまた、すごいいい牛肉だったんですけども。
チャドルパギー入れるんだって思って、
う
ん、
はい、チャドルパギー、あの牛のバラ肉は最近あの飲食店とかでテンジャンチゲにするの人気なんですけど、まあ、男の子 ね2人なのでどうしてもお肉がお好きということで、まあ、家庭料理として作るっていうような、これも美味しかったですね。
話を聞いてるだけで本当腹が鳴ってきますね、これは。YouTube チャンネルでもおっしゃってたんですが、あのなんか構想段階でいくつか書籍にはなんかならなかったようなやっぱ話があったと聞いたんですけど。
そうなんです。まあ、どうしても移動の関係とかで、例えばチェジュ島に行きたいとか、
ああ、
チェジュ島。飛行機じゃないと移動ができないので、まあ、ちょっと現実的ではないよねとか、
あ、
いろいろありましたね。まあ、大企業 のお偉いさんの奥様みたいな、そういうご家庭に行こうというような話もありましたし、
すごい、
そうなんですよ、うん、な本当にコーディネーターさんが優秀な方で、いろんな人脈をたどって魅力的な人選をしていただいたんですけど、まあ、その中で、うん、まあ、いろいろ僕らの本の、まあ、統一性とかいろんなものを考えながらバランスを考えて、こういう6名のお母様になったという感じですね。
想像していただく方々にとっては、なかなか普段の台所を見せてくれっていうと結構抵抗を示す方もそれなりにいるんじゃないかなって気したんですけど。
そうですね、コーディネーターさんがオファーをしても、いやいやちょっと困るっていう方は結構いらっしゃったみたいですね。どうしても冷蔵庫も開けて中を見たりとか、お家にお邪魔して家の写真も撮るとか、
うん、
本当にプライベートな部分まで入り込んでいく取材だったので、
うんうんうん、
料理が好きでもさすがにそこまではできないっておっしゃる方もいらしたみたいですね。
はあはあはあ、冷蔵庫の中を覗くといったところで、ジュジュさんの顔が一瞬引きつったような気がしたんですけど。
ね、困るよね。
でも逆に日本人の冷蔵庫の中とか、ジュジュさん見たくないですか？
見たいですね。
日本のいろんな家庭の、例えば北海道の家庭にはどんなものが入ってるのかとか、関西の家庭の冷蔵庫に何が入る、ね、多分そういう感覚で僕らも韓国のいろんなとこに行ってまいりました。
私日本各地転々としてるんで、割となんか地元の方にお呼ばれして冷蔵庫の中見て、冷蔵庫の中を覗く機会もそこそこあって、あ、やっぱなんか地域によっていろいろ食材って違うんだなとか思うことあったけど、やっぱなかなか韓国でそれをやる機会ってやっぱ限られてますしね。そういう意味ではなんか面白い、楽しいというか、なるほど、なんか各それぞれの家庭にお呼ばれした気分は、うん、とりあえず本の上で味わえるっていう、うん、そういう感じですよね。確かにやっぱり取材をする上で大変だったこととか、ハットさん自身ご自身が、
そうですね、やっぱりお母さんたちが当然プロではないので、うん、いちいちそのレシピを確認しながら作るっていうことに、まあ当然慣れてらっしゃらないので、今何を入れたのかは分かっても、どのぐらいの量が入ったのかとか、塩がどのぐらい入ったのかとか、醤油がどのぐらい入ったのかっていうのを一つ一つ確認していく作業がやっぱ一番大変でしたので、本当にまあ、料理の手元の動画も撮って、後からそれをこう見直しながら、今なんかこう僕のメモに何かが入った、改めて問い合わせをして確認をして、ここでこういうものが入ってたんだけど、これは何だろうか、それを何度も何度も繰り返しているのに非常に時間がかかりましたね。
へー、あ、それはそうか、だからそこで、あ、そこで手止めて、今大さじな醤油大さじ何杯入れたとか、そういうことをやるわけではなくて、もうずっとビデオで
流れを
追っていく。
そうなんです。なんとなく感覚で、まあ、入れる前に教えてくださいねとは言ってるんですけども、うん、本当に感覚でやってるので、あ、ちょっとなんか水気が足らないなと思ったらお水入れたりとか、
うんうんうん、
なんかこうお酒をちょっと足したりとか、
うん、
それをだから、あ、しまった入れちゃったとか、そういうことがあったりしましたし、
は
あ
は
あ、あとこれ最終的にレシピを作って、で翻訳をしてお母さんに見てもらってるんですよ。
はいはい。
そうすると、実はこの作業はメモ、僕が理解してなかったこともありますし、いろんなフォローが出てきたりとかで、もう何度も何度もこうやり取りをしながら、その、だから実は韓国語版がもうできてるんです。
ああ
翻訳された状態で、まあ、韓国で出版してもあまり意味がないとは思うんですけども、
うん、
韓国語版が実は、まあ、荒い役の状態で手元にあったりしますね。
おー、すごい。
なんかでもそれは、韓国で出版しても喜ばれるんじゃないかなっていうか、ね、なんか、食材もそうだし、日本と韓国で食材自体も結構違うし、まあ多分、八田さんはもうおそらく日々、ずっとそういうことを繰り返してきてるんで、そういうことはないと思うんですけど、あの食材の単語って結構難しいじゃないですか。日本で習ったものとはなんか実は微妙に違ったりとかしていて、
細かく例えば煮干し一つでも全然こうものが違う、大きさサイズでまた名前が違ったりとか、
あ
今回も多分地方にしかないような、何でしたっけね、ごま菜っていう野菜があるんですけど、ウルルントでしか取れないっていうような、はい、東海岸からちょっといたところの島でしか取れないようなプジケンイっていうんですけども、まあ、それをたまたま旅行に行ったから今あるからこれを使うってお母さんがいらっしゃって、
はい、
日本語でなんだろうってこう学名から検索して調べるとかですね、
うん、
大変でしたね。そこもね、
日程的にはその、12日ぐらい韓国で滞在して、じゃあその間に6人の方を集中的に取材していったということなんですか。
そうですね、はい、
場所もバラバラだったし、本当にチェジド以外は韓国全土に広がってる方々だったんで、ソウル近郊が3人でしたっけ。
そうですね、ソウルのお母さんが2人と、キョンギ道のアンソンというところ
にいらっしゃ
る方がお一人ですね。
ああ、そうかそうか、だからプラス
あ、ごめんなさい、4人ですね。
あ、だから分断も含めると4人か。なんかそういうなんか本当に、うん、あの集中取材って結構体力勝負だなっていう自分の経験からもなんか思うんですけど、
大変でした。もうやっぱりあのずっと食べている取材でもあるので、うん、なかなかこうあの消化がうまくいかなくなってしまったりとか、
はあ、
カメラマンさんもあの腰をちょっとあの痛めてしまって、
あの針
を打ちながら撮影を続けていただいたとか
うわあ、そうなんですか。でも確かにあの、ディッシュの写真をひたすらずっと撮り続けるわけですよね。あれ腰痛めますよね、絶対。
はい。まあ、慣れた、あの、昔からずっと一緒に仕事をしてる、あの、お世話になってるカメラマンさんなので、あの、呼吸はわかってるんですけど、それにしてもやっぱ12日間ってのはやっぱハードだったねっていう、
うん、
そういう話をしました。
あの本は、あの出来上がった料理の写真がとても、あの、綺麗で魅力的なんですけれども、おそらく使われてるだけでも100は超えますよね、きっと。種類的に。
写真の点数ですか？
写真の点数、もっとですかね。もっとだろうね、きっと。
もっともっと、ちっちゃい写真もいっぱいだし。
あ、そうですね。料理の数で言うと、おそらく多分、一、うん、つの、一人のお母さんが8から10ぐらいなので、50から60ぐらいでしょうかね。
ですね、じゃ、
うん、で、作り方の写真とかイメージカットというか、まあ、料理だけではなく、あの、家の写真というか、うん、部屋の写真というか、
うん
うんうん、そういったものをたくさん入れましたので、
うん、
写真点数どのぐらいですか？ものすごい量ですね。
ものすごい量ですね。うん、まあ、ボツになったものを見ると、ものすごい量を取ってますね。いや、そら、腰痛めるわ。
私はこの台所あるあるがすごい楽しくて。
で、
確かに言われてみればそうだねっていうのがいっぱいあって、例えば、包丁の根元は叩くよ。
あ、ジュジュさん、それ感激してましたね。
すごい。
包丁の、
そうなんですよ。
言われてみれば僕もそうだと思ったけど、韓国の包丁は、付け根というか、一番反対側ですよね。
柄の、
先端と反対側の部分が金属になっていて、
そう。
みじん切りというか、マヌルを叩き潰せるようになってるっていう。
ニンニクとか生姜をここで叩く、そういう用途になってますよね。
料理するようになったの最近なんですけど、ニンニクをマネータージンってなんて言うんだ、ニンニクを潰すときに、ね、母がやったみたいに包丁の後ろでやろうとしたらなんかうまくいかなくて、あれって思ってしょうがないから一生懸命すりおろしてたんですけど、これ見て、あ、そっか、包丁が違うんだって思って感激した次第です。
逆にジュジュさんの実家のジュジュさんのおんまはこの包丁使ってたの？
昔は使ってたと思うんで、だから記憶にニンニクを潰すときは包丁の後ろを使うんだって思ってたのに、
はあ、なんか、はあはあ、
そうそう、日本の包丁でやったらそれができなくて、
まあ、
あれって思ってたから、
うん、
そう、この叩く用がないんだね、ま、
そもそも売ってないしね、そういう包丁日本では。
ね、
うん、
へえ。あ、あとこのペットボトルに米とか雑穀とか豆とか入れて保存しているっていうのが、あ、これうちだけじゃないんだとか、なんかそういう発見があったりしました。
こういう小ネタは、あれですか、八田さんがこう思いついたとか気になったことをこう蓄積していったような感じなんですか、それとももう、八田さんの、うん、20年間の蓄積なんですかね、どっちなんだろう。
これもともとこの本はですね、うん、台湾母さんからスタートしてて、
あ、そうか、
世界各国、タイ母さん、ベトナム母さんとかあるんですね。
はい、
ページの中では、まあ、その台湾台所あるあるとか、タイ台所あるあるとか、みんなあるので、企画段階からこれは、意図して取材してくださいということで、あるあるを探しながら取材をしてたというような。
あー、なるほど。
ある程度、まあ、包丁の根元っていうのは想定してたんですけども、うん、こんなに、まあ、ペットボトルがいっぱい使われてるっていうのは、まあ、今回初めて知りましたし、
うん、
あとは何ですかね、このノンフライヤー、韓国ではエアフライヤーって言いますか。
言いますね。
これが随分、はい、もう普及してるんだなとか、いろんな驚きがやっぱありましたので、梅エキスをこんなにもどの家庭でも使うんだとか、
うん、あ、梅エキスはなんか いろんな料理に出てきましたね、その5本読んでて。本当に
そうなんですよ、うん、僕らみりんとかを使うぐらいの感覚だと思うんですけども、うん、もう6月になると青梅がスーパーに出て市場にも出て、うん、まあ、どの家庭でもこう1年分使うやつをつけるっていうような、これは、うん、あ、そうなんだなって発見が大きかったですね、
うん、昔はなんかうちの実家とかでもやってたような気がするけど、 あれは梅酒か、うん、結構日本でもやってたのはやってたんだけど、最近はもうとんと見なくなりましたね。青い梅からつけるっていうのは、まだ結構韓国では各家庭でやってるんですね。
最近の流行りもあるんでしょうね。どうしても白砂糖があまり健康によろしくないっていう認識が広まってきてるので、よりいい甘みをということで、まあ、梅エキスっていうことが、まあ、普段使われてるみたいです。
はあ、なるほど。ちずさん、韓国の家庭に生まれ育った人として料理的に気になるものとか。
いや、ね、なんか全体的に感想を言えば、やっぱり私はね、韓国家庭に育ったので、昔から日本家庭のご飯が羨ましくって美味しそうで、
うん、
で私は日本料理のほとんどを小学校の給食で初めて食べて初めて知ったんですけど、
はいはい、
なんかそんな中で、うちでいつも食べれる韓国料理って全然、全然スペシャルなものじゃなくって、
うん、
それがこの本で見ると改めて、なんか、うん、あ、うちのおまが作ってたあの料理もこの料理も、なんかこう見るとすごく、なんか素敵みたいな気持ちになって、すごい新しい。そう。で、あ、なんか本当にいろんな料理を作ってくれたなとか、
うん、
それって韓国でずっとね、いろんなおんまたちが作ってきた料理を受け継いで、うん、で、こうやっていろいろ私たちに作ってくれたんだな。小さい時にもうちょっとありがたみを知っておけばよかったなとか、いろいろ思いました。あと全体的にあれですよね。こういう本作るときって、日本でもよく知られているメニューを取り上げたくなる気がするんですけど、なんかそうじゃない本当の韓国の家庭料理が出てくるところがすごい心をくすぐられました。
あ、八田さんに逆にお聞きしたいんですけど、やっぱりその、はい、日本から出版社が取材に来るぞっていうんで、そのこちらとしては普段の家庭で食べているものをやっぱり見せてほしいって思うけど、やっぱり向こうもこう意識しちゃってよそ行きの食べ物にどうしてもなっちゃうみたいな、なんかそういうことってなかったんですか？
まあ、きっと多分ある程度はそうだったんだと思うんですけども、お母さんたちに事前にこう話を伺って、どういうタイミングでどういうものを食べますかって、まあ、事前にコミュニケーションを取れましたので、
あ、はい、
じゃあそれをお願いしますっていうようなことができたので、ある程度、まあ、きちんとおもてなし用だったり特別な日のものではあるかとは思うんですけども、うん、でもそれでも日常のものを見えるように こちらからリクエストはしたのは確かです。
僕らも韓国料理店とかで普通に副菜としてこう何気なく食べているものって、あ、こういう料理にこういう名前があって、しかもこういう作り方をするんだっていうところまではほぼなんかこうなかなか意識しないですもんね。それを全部一つ一つ記録していったって結構なかなかすごい作業だし、大変な地味で結構骨折れる作業だったんじゃないかなとは思います。うん、
いやー、1年本当かかりましたね、うん、これね。でも楽しかったですよ。やっぱり勉強になりましたし。
うん、
あとあれじゃないですか、こういった料理上手な方々のお家にと、ものすごいたくさん作ってくれて、量がものすごくて、で、あれも食べろ、これも食べろ攻撃に合いませんでしたか？
マニモゴ、マニモゴってやつね。
そうそう、イゴットモゴ、チャゴットモゴ。私結構いつもそれが辛くて。
サンダリが。
もう食べれないのに新しい、そう、もう食べれないのにまた新しいの来るじゃないですか。ハイモニーとかって、うん、なかなか、ね、うん、たくさん食べるのも、
サンダリが、
でも、ね、食べるのが最後の方はやっぱしんどくなってきて、最終日あたりはこう漢方薬飲んでたりとかそういうね、
おー、ありましたね、胃腸薬に。
消化剤をいただいて、はい。
まあ、向こうも張り切って、取材だから張り切って作るだろうし、
音声が。
お客さん来るとね、張り切っちゃいますもんね。
まあなんかサンダリガプソジドロックみたいなそういうおもてなしの習慣もあったりするけどね、お母さんたちも張り切っちゃったでしょうねと思うし、うん、でもなんだか本当に面白い本というかいい本だなっていうか、
そう、
うん、
韓国の本当の本当の家庭料理を、なんだろうな、韓国の家庭を本当に心底知れると思う。
うんうんうん、
う
ん、
韓国の方にそうおっしゃっていただけるのは本当になんか、うん、著者冥利に尽きるというか嬉しいですね。
ね、だってこのタッパーだらけの冷蔵庫とかも韓国でしかないっていう感じの、本当に。はい、日本の料理って、うん、お皿にきれいにこう、ちょっとね、ちんまりって盛り付けるのがいいとされてるじゃないですか。
うん、
でも韓国は高く高く、こんもりと、ね、たっぷりと、が良しとされてるから、うん、それがたくさん出てきて、それを12日間ぐらい毎日続けられていたのかなって思うと、
うん、
ね、うん、美味しいし楽しいけど超大変って思いました。
うん、太りそうですね、この仕事柄とはいえ。
職業病だと思ってください。以前見た時よりちょっとふくよかに見えたら、あ、仕事頑張ってるんだなと思っていただければ。
ではそういうわけで、ぜひこう本屋とかアマゾンとか、いろんなところで今絶賛発売中ですので、一度ぜひお手に取ってご覧になっていただければと思います。ね、手に取るだけでいい本だなってわかるので、
ぜひぜひおすすめ。
はい。なかなか音声なんで、その、ね、魅力をうまく伝えきれないところがちょっと残念ではあるんですけれど。というわけで、今日は八田さんに二部構成で長い時間にわたって、はい、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今ちょっとこういう状況なので、なかなか対面で集まってっていうのが難しいんですけど、ぜひ、またこの落ち着いたら一度、今度は直接遊びに来ていただきたいなと思います。
ね、お願いします。
はい、ぜひ伺いたいと思います。
その時はぜひ美味しい新大久保ツアーを、
あ、やりましょう、ぜひやりたい、やりたい。
カムジャジョンの美味しい店があります。
はい、行きたい、行きたい。
はい、じゃあちょっとその日を楽しみに、
はい、はい。今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。
iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべて、リンクしてあります。2部の方は、リンクはありません。はい。一部の方はリンクを、作る予定です。Twitter、それから Facebook ページ、Instagram、それから最近 YouTube チャンネルも始めました。フォローしてください。それからですね、音声アプリラジオトークでは別のトークを配信していますが、今回はちょっと録音はできなかった。すいません、なんかちょっと我々手広げすぎだな、これ。もう少し整理しないといけないな。はい。はい。それから、内容に関するリクエストなんかもぜひ、寄せてください。お待ちしています。
はい、それでは、오늘은이만마치겠습니다。八田さん、감사합니다。
どうもありがとうございました。